和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は高須町高須タロファーム平林優さんのご紹介ですが、高須タロファームも収穫の秋を迎えていました。今日も平林さんと奥さんがどんな思いで北海道にやってきたのか、去年12月に一度番組でお話を伺ったインタビューをですね、もう一度編集したものを改めて皆様に聞いていただいております。
将来の展望について語られました、奥様の前で。
はい、そうですね。
でその時どうだったですか？
その時はまあ前々から農家になりたいっていうことは言ってはいたんですけれども、まあ実際に数字、やっぱり女性は現実的なので今後の生活が見通せるような、やっぱり子供がその時も2人いたので、まあ将来の子供の養育費もそうですし、これから暮らしていくためのお金のことがやっぱり一番現実的に頭に来るので、まあ、そのあたりの数字がかなり明確にそのプレゼンで出てたっていうところが、まあこれぐらいだったらやっていけるかなっていう、そうですね、そのあたりやっぱり女性は夢を見てるだけの男とは違うので
ついていこうと思った。
ついていこうとは思ってないんですけどやっぱりあの失敗するにしても若い方があ
の、はいはいはい、
取り返しがつくかなっていうような、
やり直しが効くかなって、
やり直しが効く。まだ34だったの、43だったんですね主人は、ま、そこから6年頑張ってみて、失敗しても40歳ならまだ企業に戻れるなとか、
はは、
失敗することも念頭に置いて、やっぱリスクヘッジじゃないですけども、
いや
良かったにせよダメ元でも やってみればいいんじゃないっていう気持ちで、まあ、家族なので一家の何て言うんですかね、まあ、大黒柱ではあったんですけど、うん、まあ、家族のためにお金を稼ぐ人ではありますけど、うん、やっぱ彼にとっても彼の人生があるので、家族の人生も背負っているけれども、どういうふうにこうお金を稼いで子どもたち私たちを養っていくのかって、うん、考えるのは、まあ、彼自身なので、彼の人生をどう生きたいかっていうのを考えた時に、うん、ここでお金の面だけを考えてその農家になったりとか転職はやめた方がいいんじゃないかって言って結局諦めさせるっていうのもまたなんかちょっと違うのかなと思ったので、まあ、決してそんなに、ね、かっこよく夢を応援してあげたいとかそういう気持ちでもないですけど、こう彼の一人の人生を考えた時にやりたいことがあってそれを家族のせいで諦めさせるっていうのはまたなんかちょっと違うのかなとも思ったので。
おっしゃる通り、素晴らしい、うん、いい奥様でいらっしゃいます。で2016年に一家でこちらに移住されてきました。
はい、
で、実際に独立されるのが2018年ですから、その2年間で、
はい、
実際にその農家さんのところで修行したわけですね。
はい、はい、
でその農家さんという方はどんな方なんですか？後継ぎはいない。
あ、そうですね、
はい、
だから今80歳ですけどね。
あら、
まあ、頑固なあの昔かたぎのじいちゃんでしたね。
あ、初め会った時どうでした？
いや、初め会った時に飲まされて、おお、お前次やって言われたんですよね。でジンギスカン食べながらビール飲んで酔っ払ったから、よしやろうって、で名古屋に帰ったら嫁さんに反対されてっていう、はい、うん、そこからスタートなんですよね。でもまあ素人が来て、ね、すごく面倒見てくれて、口は悪いんですけれど、うん、本当にいろいろ教えていただいて、で、まあ、ですぐ一人前になれたかって言ったら、いろいろまだまだ分かんないこともいっぱいあるんですけれど、うん、なんとかね、お米も普通に人並みに取れるようになって。
いや、それがすごいですよね。
はい、
あ、
まあ、勉強もしましたし努力は一応しましたよ。
やっぱり努力家なんだ、ね、うん、
でも多分農家さんってお米を作るのは作るんですけれど、お米とか作物をね、我々の強みっていうのは売ることができるっていうのは強みなので、
はい、
なのでね、まあ独立して2年分の青色申告で銀行からお金借りて、
はい、
家も建てられたんですよね、こうやってね。
そうですね、今新築ですもんね、立派なお宅になってます、
はい、その立ち上げっていうのは多分かなり早くはできたんじゃないかな。もちろん我々の力だけじゃなくて、
はい、
いろんな方にサポートしていただいたおかげなんですけれど、
ええ、
でもそういう形ができたっていうのは我々にとっては まあ、自信になったなと。販路はあのほぼ紹介ビジネスなんですよね。でそれこそ家内に反対にされてる間の2年間に、で10ヘクタールでだいたい60トンぐらいお米が取れるって言ったんですけれど、それを、まあ、例えば4人家族の1家庭でだいたいお米の1月の平均消費量って12キロぐらいって言われてるんですよ。なので60トンのお米をだいたい500世帯の顧客がいて、その人たちが1年間我々のご飯を食べてくれたら60トンが売り切れるっていう計算をしたんですよ。
うわ、すごい。
でそのマーケティングっていうのを、そのこっちに来る前から、まあ、市場調査というか、
はい、
アンケートなんかもしながら全部進めていって、今顧客が大体1500人から1800人ぐらいですかね。
ということはですか、なんていうんでしょう、販売先というのは個人がほとんど、
ほぼ個人ですね。で 5% ぐらい飲食店で、農協様が 10% 強で、はい、やっぱり約束の納めないといけない数量っていうのがあるので、
はい、
それはきっちり農協さんにもお世話になってるので、納めさせていただいて、もうそれ以外は全部自分で抱えて、で今年は面積増えて15ヘクタールぐらいになってきたので、
なりました、
だいたい90トンぐらいになった、なってきたんですけど、
いやすごい計算、これもパパパパパといえば できちゃうんですね。
でもそれでももう足りないぐらいの、
足りない、
なってきましたね。あとは少し設備投資をこれからしていこうかな。
どんな設備投資ですか？
今年家建てたので、はい、来年は工場を。
工場、
工場ってお米農家さんなら大体持ってるんですけれど、乾燥調整施設というか、
はい、
あとお米を自分で売ってるので保管庫っていうのを2つ納屋を建てようかなと思って、まあちょっと冒険しようかなと。
まあお金、それは立ち上げるときはお金かかりますけれども、立ち上げあればあとは回収するだけですから。
そうですね、
ね、
はい、
こういう計算ができるというか、先々持ってるビジョンをちゃんと活用できるご主人はすごいですよ、奥様。
すごいんですかね。
すごいですよ、だってこんなきちんとやってくれる旦那さんいませんもん。
いや、ね、でも同じように会社員だったので、やっぱりこう、やっぱり営業のノルマがあって、それを達成するためにはその計算はやって当たり前だったので、それが決してすごいことではなく、当たり前のことをやってるのかなっていう。
こういう奥様で良かったですね、ご主人。
良かったです、良かったです。
本当に
良かったです。
さあ、明日はですね、今の平林さん、どんな風になったのか、その後を皆様にご紹介します。さあ、皆さんからのメッセージこちらです。メール元気 @stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。